サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。はい、いつものタッキーと
クマと
でお届けしております、はい、そして今日のゲストは、ヒノキ新隊の上野さんにお越しいただいて、だいぶ緊張解きましたね。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ解きました。そうですね。
早くエンジンをかけないと番組が終わってしまいます。
終わってしまいますからね。はい。じゃあエンジンをかける前にメールいただいております。
ありがとうございます。
ラジオネームターちゃんです。くまちゃんお元気ですか？
はい、元気です。
本当元気ですか？
元気ですね。
はい。はい、今年の夏休みはくまちゃんおすすめのジャブジャブ池へ子供を連れて行きましたところ、まあ子供に大受けで何度も行きました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
また良いところが見つかったら教えてくださいね。
そうですね、熊もよく行きますね、ジャブジャブ池。
もうなんか芋の子を洗うような状態になるという、ジャブジャブ池。なんか一瞬なんか関東方面のプールを思い浮かばせるような。
そうですね、流れるプールですからね、天然の。
ね、
う
ん、まあでも子供たちがそのプールもいいも一つだし、うん、こういう本当自然の川のね、
そうですね、
うん、で泳げるというところがあるというのは、うん、サバが良いところでございます、ね、
そうですね、また川での出会いなんかあったりしてね、
ありますよね、交流できますよね、
知らないお友達とね一緒に流れたりしますからね、
はい、川が結ぶ人の縁ということでございました、うん、はい、さて、今日は9月1日がまあ防災の日ということで、大体まあ今防災の週間ということで、うん、まあ1年にこの時だけではないんですが、まあ防災のことをちょっと考えていきましょうということで、しかも大雨がこう降り続いておりますし、地震もいろんなところ残っておりますので、身近に感じていただきたいということで、今日実際被災地に行かれて活動される、災害救援をされてます天理教災害救援ヒノキ新隊の上野さんにお越しいただいて、まずいろんな被災地の模様をお聞きしております。まあいろんなところを行かれてなかなか大変ですね。
そう、
でもなぜ行かれるんですか？まずそれを聞きたいですね。はい、
そうですね、被災地があるからですかね。
なるほど、被災地があるから、うん、そうだよね、
そこに待ってる人がいるから。
そうですね、
まあ、例えばこういうボランティアをね、これから始めようか、あるいはまあそういうテレビを見てね、気になるんだけどなかなかまあちょっとまだ行ってないんだよっていう方に、まず災害ボランティアってどんなものなんですかね。
そうですね、どんなものって言われても困るんですけど、うん、まず
その心得っていうか、最低限必要なものっていうのはありますか？なんか
ありますね。はい、最低限自分が元気なことです。やっぱり、うん、もしここで被災が起きて自分が被災者になってでも、災害ボランティアとしても活動できるんですけども、その前提としてやっぱり自分が生き残る、自分が元気だということがやっぱり一番大事と思います。
上野さん元気ですもんね。
緊張してますけど。
いつも元気ですよ。
元気ですね、はい、いやだからやっぱりそうですよね、
はい、
まあ、もちろんそのボランティアさんによってもね、被災地にあまりにも被災地で悲惨なところだと逆にショックを受けてこう、まあ、トラウマになってしまう方もおられるんですけども、ね、まあ、それでもこう元気に、ね、入っていただかないと被災者の方も暗いですからね、うん、なんとかこう明るくして差し上げるといいですよね。あと、まあ、本当に知らないとポンとそのまま被災地にニュース見て行っちゃうんですが、
あ、それはちょっとやめた方がいいと
思います。それはやめた方がいいですね、
はい、今インターネットとかでもボランティアセンターが立ち上がると配信とかしてますんで、うん、とにかく現地の情報をよく知ってからの方がいいと思います、うん、私たちもそれを、知るためにいろいろな情報も広げてやってますんで、う
ん、だから押しかけはダメよと。
そうですね、
自分の善意を押し付けちゃいけないんだな、
はい、と思います。
熊ちゃん何ができる？もし被災地行ったら何ができる？
おばあちゃんの話し相手にはなれます。
あ、それはいいかもしれないね、う
ん、じいちゃんとばあちゃんは得意です。私一番必要な部分に持てないんです
ね。
あと例えば現地っていうか、もし豊富で起きた場合には豊富の方が道案内をしてくださるボランティアっていうのも必要なんですよね、うん、そういうこともできると。
そうか、はい、だからそので他地域から来ていただく以上、うん、
はい、
当地がわからないですよね。
そう、はい、
ですからその、まあ、ガイド役というか、
はい、
そういう方もボランティアになる、
はい、ボランティアになります。
なるほどね、 まあ、でもこういろいろあるでしょ、ボランティアの仕事って。
はい、いろいろありますんで、もうあの本当に小さい子からお年寄りの方まで自分のできることをやっていただければいいと思います。
よくあの犬たちもね避難してきていて、その犬の散歩をしてあげるっていうのもあるっていうのを聞きましたね。
でもあれ普段やっぱりあれですかね、普段からあの自分には何ができるんだろうっていろいろ考えてみるといいんですかね。
そうですね、それは大事じゃないですかね。
上野さんがこういう災害救援にこう実際携わろうという、こうお気持ちになったっていうのはどういうところからあったんですか。
そうですね、それを言われると辛いんですけども、うん、知らないうちにやってました。
やってました。
はい、
初めて行かれたところってのはどこなんですか。
一番最初行ったのは、多分島根県の水害に訳のわからない時に行ったので、
ずいぶん前ですね。
だいぶ前ですね。昭和50年代
ぐらい大ですよね。
はい、確か。
その頃相当、若かった。
あ、若かったです。本当に
若気の至りで。
はい、若気の至りで。それからどっぷり。
どっぷり。
はい。
覚えておられます。最初その島根県の水害も結構ひどかったと思うんですけども、
ただなんか行こうか行かないかって言われてスッと行っただけで、この自分で 何かをしたっていうのはあんまりなかったんで、うん、その時の印象というのはなんかすごかったなっていう印象しかない、うん、
実際ボランティアが注目されたその神戸の地震、はい、そしてその日本海での重油流出というのが経て、まあ、少しずつ社会的に認知されたということですから、 その島根県の時代、だから昭和50年代ったらまだ
そうですね、はい、まだほとんど
皆さんそういうものがあるという、
いや多分ボランティアセンターとかはなかったと思います。
ですよね、
はい、ただこの日野新隊で独自に行かせていただきましたん で、
で初めてボランティアだなという意識した被災地とかそういう、
やっぱり阪神、
やっぱり神戸ですか。
はい、神戸です。はい、
大規模な災害でしたもんね。
そうですね。
くまちゃん神戸のね、ずいぶん若い頃に見たよね。そうでもないか。
いいえ、私昨年っていうかこの年明けに行きましたよ。
うん、まあ一応神戸は行きましたよ。
うん、見ましたよ。
被災地は行ってないよね。
ですね、揺れた年の5月に行きました。
5月
だからまだ市役所は潰れていました。
どんな印象を受けました。
でまだ公園にも皆さんテント張っていらっしゃるような状態で、うんうん、でタクシーに乗ったんですけど、タクシーの運転手さんが、うん、それこそ自分家は傾いたままなんですっていうような話をしてくださったりして、うん、でもじゃあ自分に何ができるんだろうって、うん、ここで どうしろとっていうような戸惑いしかなかったですね、うんうん、どういうふうに声をこうかけてもいいのか、その、うん、頑張れって言われたところでっていうような、なんだかこうもやもやしたままタクシーはまあすぐに着いてしまったので、うん、タクシー降りてしまいましたけどね、うん、まずでも今例えば上野さんみたいに、いや行ってくださいとか言われても、行ってこう門の前で気をつけして、私は何をしたらいいですかって、なんだかかえって分からずに行ってしまうと足手まといになってしまうんじゃないかっていうような気もしますね。ま
あ、基本的にね、被災地行くとボランティアセンターさんがいて、はい、でボランティアセンターの方からまあニーズを集約してきて、
はい、
それでまあこういうところにちょっと今困ってるんで行ってもらえませんかって一応指示は出ますよね。
はい、それでまあそうですね、一人で行くんでなくて皆さん一緒に行きますんで、
はい
はい、結構その方についていけば何かできるかなっていうのはあると思いますけども、
やっぱりこうあれですか、やり終わった時の達成感っていうか、なんかそういうのあるんですか。
ありますね、やっぱり。ただそれを家まで引きずって帰ると、うん、あとちょっと生活が大変なんで、とりあえず終わった時点ではもう忘れます。
あ、忘れる、
はい、はい、そうじゃないとなかなか次の生活がやっぱり、
まあ、普段の生活だから、上田さんも普段の生活があるわけ
です。はい、あります
ね。ね、
はあ、戻りにくいですね。
戻りにくい、はい、だからそのボランティアに行って、その被災地でボランティアするんだけど、それにどっぷり使っちゃったらダメなんですね。
そうですね、と思う、僕はそう。
はあ、なるほどね。まあ、確かに被災地とこっちは、まあ、自分の生活は被災地ではないですからね、はい、こちらこちらの普通の生活をしていかないといけませんから。それで我々が、まあ、ちょっとそういうボランティアのことを勉強しようと思えば、なんかいろいろ学ぶ機会っていうのは今あるんですか。
はい、今県の社会福祉協議会と、県内の、災害ボランティア団体が主催して、はい、災害ボランティア講座っていうのをやっております。
お、そうですか。
はい、抱負も去年ですかね。
去年ですか。
はい、やったんですが、はい、あと、この6日7日に光市の方で、
はい、
はい、させてもらいますので、もし時間があればどうぞ。 どぜひ。
あ、これ行ってもいいんですか。
はい、行ってもよろしいです。無料です。ただ昼食だけご自分で用意していただくと。
炊き出し訓練かなんかあるんですか。
いや、はありません。
米持ってこいって。
いや、それはない
です。お弁当ですね。あ、でもなかなかこうそういう機会がなければね、学ぶことを自分でこう、ね、普段生活してると考えるんだけど、やっぱり最低限のお作法とかなんかいろんなものありそうですね。
そうですね。あまり公共の電波ではあれなんですが、嫌われボランティアっていうのがありまして。
嫌われボランティア、
はい、ちょっと押し付けたり、やっぱり自分だけでやってしまったりっていうのはやっぱりちょっとそういうのもありますんで、できるだけこうそういうことはしないようにっていうのは、うん、
やっぱボランティアするのもルールと常識を守っていただかないといけないわけです。
そうですね。特に災害地は被災者の方が主体ですので、どうしても、ね、はい、僕たちが主体になってしまうのをやっぱり、うん、気をつけています。
それともう一つ、その入るときはいいんですよ、
はい、
去るとき、
はい、
あれはもちろんボランティアセンターが閉じたらもう終わりだと思うんですけど、
はい、
どの時点でこう 引こうというのはどういうふうに決められるんですか。
大体水害と地震で違いまして、水害の場合は大体10日から2週間ぐらい、まあ、ニーズがだんだん少なくなってきますので、その辺はそのセンターの方で考えてやります。ただ地震の場合はやっぱり大きな地震になると1年とかそういう単位になる可能性はあると思いますけども。
でも上野さんも1年行ってる場合じゃないですよね。
もう当然交代で、
交代で、
はい、交代で 3日とか長くても5日ぐらいの間隔で、はい、
まあまたね、どこかが被災するかもしれませんし、またボランティアセンターが開設されて、まあ、お願いしますということもあるかもしれませんが、まず自分自身が しっかりしてないといけないというのもありますよ ね、
はい、やっぱり竹本先生もよくおっしゃってるんですけど、とりあえず自分の身を守ることが一番大事と思います、うんうん、
あとボランティア保険、
はい、
これは必須ですね。
そうですね。ボランティア保険はボランティアセンターの方で今かけていただくことが多いので、はい、あんまり気にはしなくていいと思うんですけども、あ、まあ、一応、はい、
かけていただいて、で自分の身を確かにして、で、被災地に行ってなんでご飯がないのかとかわがまま言っちゃいけない。
そうですね。やっぱり一応自分で持っていくのが基本となってます
んで、自分で自分の食い口はもうなんとかしなさいと、
はい、
その上で被災者を助ける。
そうですね。
ですね。まあ、いろいろちょうど災害がね、今頻発してますんで、ボランティアのことを考えるといい、まあ、タイミングではありますよね。
はい、と思います。
でももちろん災害だけに限ったことじゃなくて、ボランティアって他にもできありますよね、日常生
活と思います。はい、僕たちも普通の時は防災の方を一生懸命させてもらうような活動をしたり、あと緑化ですね、うん、そういうこともさせてもらってますので、
だから事前の予防のためのね、
はい、
そういうボランティア活動というのをやってるわけですね。そういう意味で上野さんにはいろんなイベントにもねご協力いただきまして
あまりお力になりませんけど、
非常にやっぱり現地行かれてるからやっぱ生々しいし、いろんなご経験されてるからやっぱりいいですね、研修説得力がありますよね。はい、ということでございました。
マモルくん、インフォメーション。
はい、マモルくんインフォメーションの時間がやってまいりました。本日のマモルくんインフォメーションは生インフォメーションです。生といえばこの方です。どうぞ。
はい、こんばんは。山口河川国道事務所小南です。今日のマモルくんインフォメーションは番組の中でも再々出ております防災の日。9月1日。これは大正12年の9月1日に、なんだっけ、関東大震災が起きた。それのことを忘れないようにということで定められた防災の日。で、その挟んだ1週間を防災週間ということに定められているようです。で、この防災の日にですね、山口河川国道事務所でもですね、地震によって、道路が壊れた、河川の堤防が壊れたと。いう想定で、なおかつ2日後に台風が来ちゃうということでですね、その場合どういう行動をするか、どういうところの資材を集めて堤防を直すかとか、そういった訓練を実施しました。皆さん方もですね、そういった大きなことではなくて、防災の一つの枠組み、家庭の中で、できることどうなるんだろうか、こういう場合どうしようかと というのをお話ししていただく習慣にしていただければと思っております。またこれから台風が来る季節になります。他人事ではなくて自分のことと思って防災、考えてみていただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国土事務所からでした。時刻は7時43分、まもなく40秒になるところです。サバガ物語をお届けしております。今日はですね、防災の週間というか、防災の日が9月1日にありました。各家庭でもですね、いろんなお話をしてるかなと思いつつも、なんか辞任劇とかいろいろありましてですね、それがちょっと飛んでしまいましたが、それも災いといえば災いなのかもしれませんが、やっぱりね、年に何回か、防災について話をする、一つの日のうちの一つかなというふうに思います。そんな、ことで、今日はですね、ヒノキ新隊の上野さんに、実際に本当被災地にもいくつも行っていただいて、いろんな教訓をこう引っ張り出していられたり、あるいはいろんな経験をされているということで、今日はゲストにお迎えしていろいろお話しております。ここから山口河川国道事務所の小南さんにも入っていただきながら、お話をしますが、メールもちょっといただいてますんで、まずご紹介しますが、ラジオネーム、タンポポさんかな、何でしょう、わかりませんね。タッキーさん、くまちゃん、こんばんは。
こんばんは。
最近各地でゲリラ豪雨とか言って、被害があちこちで聞かれますね。被災地の人は長い間住んでるけど、こんなことは初めてだと言っていますね。いつ何が起こるかわからない。怖いですね。といただきました。どうもありがとうございます。
続きまして、液体のりくんからいただきました。多分くんだと思われます。こんばんは。
こんばんは。
この間の大雨で部屋がべちゃべちゃ。今度からは窓を閉めますといただいております。
はい、ありがとうございます。大変だったね。
ある意味被災です。
被災ですね。
災害ですね。
このメールにあるようにですね、その今全国各地でもう大雨が、
はい、
ゲリラ豪雨という名前がちょっとついてしまいましたけども、1時間に降る雨の量が100ミリを超えるという、普通我々今までのことを考えるとちょっと想像を超える世界なんですが、平気で、140ミリ、100何ミリというのが何箇所も、あるいは毎日やってくるということで、これ小南さん、なんかやっぱり初めてですね。
いや、僕もその100ミリというのを経験したことはないんですね。
ですね。先だってその小野で訓練をやる前の日に、40ミリです、
はい、
あれでも皆さん大変な大騒ぎになったんですね。
そうです。道路に降った雨が側溝に入りきらんで溢れて車が落ちたりとかですね、側溝に突っ込んだりとかすることがあったわけですから、考えてみると140ミリたら14センチ、駐車場にも14センチ降るし、田んぼにも降るし、山にも降るし、屋根にも降って、屋根に14センチ溜まると大変なんで、すぐ流れて落ちてくるのはどっかに集まっていくわけですから、
すごい
ことですよね。駐車場のある水路は、例えば80センチの水路があったとしてもそこに全部集まっちゃうわけですから、考えたら流れるわけはないんですよね。どっかに行くんですか。
どっかに行くんですからね。そういう意味でその、おのんで降った場合、その3倍以上
3倍ですから
ね、はい、ちょっと想像を超えるんですけどもこんな風にやっぱり雨が増えてくると、やっぱり被災される可能性のある地域増えてくるというと、やっぱり上野さんのような方が出動という回数増えそうですね。
そうですね。でも本当は出ないのは一番いいんですけどね。
この豊富もね、サバガを持っておりますが、決して安全な川ではございませんで、正直言うと この間の東海に降ったような大雨降りますと持たない。
もうダメですね。
ダメですね。そうすると豊富市が岡崎市になったりと、昨日は揖斐川の下流でしたね、もう避難勧告が出たりしてますが、サバ川の流域のこの豊富市も同じことになる可能性もあるわけですよね。
サバ川で降らないという保証はないですね。
ですから決して運がいいというか、ところはあると思うんですが、でも豊富市全体が被災すると、これ上野さんどうしますかね。ボランティアセンター立ち上げてもらって。
そうですね。きっと今社会福祉協議会の方が、もう立ち上げるようになってますので、それに県内の あの各作業ボランティアの団体がありまして、その方々も一緒に、なんとかさしてもらえると思います、うん、当然僕たちも出動しますので、
うん、あの山口県もそういう今先ほどお話しあったように災害ボランティアに関する、まあ、災害救援のための、まあ、グループが結構充実しているというか、
そうですね、あの今結構たくさんありまして、4年前でしたか、あの守っちゃれ山口っていうのが豊富でありましたけど、はい、そのメンバーも一緒にさせてもらってますんで、うん、
そういう意味では結構そのボランティア災害ボランティアグループ同士のネットワークっていうのは出来上がって
る、ね、そうですね、あの県内では出来上がっていると思います、う
ん、こういうね、あのいざという時にこういうネットワークでね情報を交換しながら被災地に入っていけると、ましてやその地元の山口県で起これば、
そうですね、まず第一に、はい、
それで例えばあの国土交通省さんの方で例えば、はい、まああのこういう災害が起こった時にボランティアさんが入ってくると、はい、いうことについてはどういうふうにこう受け止められるというか、もちろん市町村がね、市町がやるその災害救援に対してまあボランティアということになるんですが、甲府の場合は国土交通省さんがおられるので、うん、どんな感じですかね。
あのやっぱり私たちはですね、その家が壊れた、家が浸水して被害が出たというところにですね、まあ、国土交通省の事務所としてはあのお助けに行けれないわけですね、うん、まず川を直すということを考えていきますので、うん、我々がじゃあ、お隣の家をご掃除に行こうかというのはちょっと難しいなと思っておりますのでですね、うん、それでとは言いながら、町が一刻も早く復旧していくという、復旧の一歩踏み出すというのは大事なことだと思いますのでですね、うん、被災されなかった方が救援に向かう、生き上げの方から救援に来ていただくというのは非常にありがたいし、できることがあればなんか支援にしたいなとは思ってますけども、うん、
それもやっぱりあの突然ねやってきて突然やるのではなくて、やっぱ事前からそういうことをもう学んでおくようなね、
そうですね、
機会も作っておく必要が重要ですね、
はい、そういったのは私たちは地域の人たちがどういうことになるのかっていうのはもちろん知っておいた上で、あの川の整備とかをやる必要があろうかと思いますんでですね、そういったあのボランティアさんの活動はこうなるんだよというのはもちろん今日お話を伺って大変勉強になったんですけども、そういうのは知っておく必要があると思いますね。
まあね、リスナーの方でも、まあ、ちょっと不安をね、あの、あれだけ降れば本当にサバが大丈夫なのかって思われるんですけど、うん、いや、あの日本の川で安全な川ってのはほとんどなくて、
そうですね、
ましてあのちょっと数値が140という、はい、まだ記録を塗り替えるような非常に激しい雨が出てしまいましたの で、
そうです、
もうもはや安全な川ってのはほとんどないことですね、
はいはい、あの東京大阪を流れている川でも、まあ、被害が出る状況ですし、それが、まあ、山口県の中を流れている、まあ、ちっちゃい川ですけどね、サバ川、そこがそういう川より安全だという保証は一つもないし、実際安全ではない川だと思ってますので、まあ、その洪水の被害を与えている時間というのは川が短いので、
うん、
例えば3日間にわたって浸水状態が続くとかね、うん、そういったことはないかも、あのそういう意味では被害に遭っているそのものの時間は短いかもしれません、うん、ただあのそれから終わった後はどこの川でも同じような時間が必要だと思いますんでね、
うん、あとまあ上野さんね、あの活動、はい、まあ、行くあるいは活動する上で行政に期待するもの、はい、あのまあ、国土交通省さんは国ですけども、まあ、県とか市とかいろんなレベルがあると思うんですが、そういった面、その過去の経験から何かお感じになったことありますか。
そうですね、あの基本的に僕たちこの前ちょっとちらっと聞いたんですけど、あの公平で冷たい行政、
うん、
不公平で温かいボランティアっていうんですけど、
なるほど、
うん、あの僕たちの場合は結局このたまたまあなたに会ったからここをあの片付けますよっていうので通じるんですけども、やっぱり行政のことがやるとあなたのところをやると隣もその隣も全部やらなきゃならないから無理ですっていうことを言われるんですけど、だからあまりね、あのこういうのを大きなこと言ったらダメなんですけども、あんまり行政には当てをしてないっていうか、まあ、他にいろいろやることがあると思うんで、あのできることとできないことをやっぱりあの
やっぱり役割分担ですかね。
そうですね、はい、それが一番大事と思います。
やっぱり行政の方にはまあ正確な情報を出していただくのと、なんといっても先ほどあの河川を直すという話があって、二次災害防止という、それがなければ安心して、
は
い、あの
そうですね、
後片付け、はい、復旧できないわけですよね。
そうですね。
その辺しっかり行政の方にやってい
ただく、はい、そういう仕事が残っている中で、近所のお宅をね、助けに行く、うん、私がいない、なんか何もできなかったというのは怒られますね、やっぱり。
うんですね。 はい、ということで今日は災害ボランティアについて考える55分間でございました。また上野さんには機会がありましたらぜひ登場していただいて、はい、上野さんが活躍する場は来てほしくないな
そうですね
というふうに思いながら番組を閉じたいと思います。今夜も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は、
災害救援ヒノキ新隊の上野道博でした。
はい、
すいません
山口河川国道小南でした。
赤田隊の熊でした。
そして豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーでお届けしてまいりました。来週のゲストはですね、徳富さん、時の機会の徳富さんに出ていただきまして防災について同じく語っていこうかなと思っております。また来週もお楽しみに。今夜もそろそろお時間が参りました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。